もう一つ大法輪に書いた、太極拳とそれと禅、この太極拳と禅は2種類を学ぼうとしたんではなくて、一つのことを解決したいということで、だから禅も私にとったらどちらに転んでも大丈夫な世界はないのかっていう、絶対大丈夫と言える世界、それを求めて禅に参じた。そして太極拳を見た時に、それは8歳の時、その太極拳を見た時に人間の崇高な世界を感じたんですね。子供の時に人間の尊厳、偉大なものを感じた。で、太極拳をやりたいと思っていて、いつ頃からかその、太極拳という言葉はもう分かったんだけど、それを24歳の時に始めることになった。だから私の場合の太極拳と禅というのは同じもの。一つはこれは手段です。絶対なものを得得するための手段として、その直感として私はそれを行じた。そして大法輪にも書いたけども、この2つの手段を持って始めた。そしてその手段が結果するところは、その中に私を見出した。太極拳と禅の中に私を見出した。そうすると太極拳と禅は私であって、太極拳と禅という世界も消えた。あるのは私、しかしその私は元の私ではない。太極の私、陰陽矛盾の私ではない。だからこれを本当にこの世に残していかねばならんという使命を今強く感じている。この中で大事なのはね、太極と陰陽の関係。一つは、人々は恐怖を覚えるということ、その恐怖を覚えるということはね、その太極が分かった時、その背後にもう完成されたものが間近に迫っている。それがその人にとったら恐怖と映るんです。これが陰陽関係。それはちょうど松影の暗きは月の光かなで、松の影、真っ暗な影を落とします。その影を見た時恐怖するんです。人は最大の恐怖、そうした時、その最大の恐怖は満天の月のもとにおいて生み出されたものであることに気がつかなきゃいけない。しかし対極がわからないとこれに気がつかない。うすらぼんやりの闇はそんなに恐怖はしない。こういうふうに物事は全部両極にあるので、一つの問題意識が出た時、その問題意識の中に回答を自分なりに出す。しかしその回答と正反対なものが自分の背後にあると、このように信じても間違いない。これは大事なところです。絶対大丈夫という世界が分かったのは、その法を学ぶ中に自分自身から宇宙から切り離された一個の存在ということで最大の孤独を味わった。しかしその孤独はすでにもう高いところに手が届いていたっていう、これは西田喜太郎が言ったけども、確かにその通り。結局は晴れてもよし、曇りてもよし、富士の山、元の姿は変わらざりけり。その元の姿が変わらないというところ、これが松影の真っ暗な影と、そしてそこの背後に輝く満天の月、この両方が分かったら、それは一服の風景でしょ。それは円満なものですよ。それが喜びとなる。両方の両極を見ない、両方共に見る、この精神、陰と陽を一つにして見る。これね、右と左を同時に見ろとか、一番遠いところと一番近いところを同時に見ろといった清志郷先生の願法ね、これはこういうところを指す。両極を共に見る、これは無我無心でなければ見れないというよりも感知できない。自分の分別心持ってみたら必ず両極は見れない。両極を一つと見て、初めて晴れてよし、曇りてよし、富士の山、元の姿は変わらざりきりと言える。